聖書イザヤ書53章11から12節、マタイによる福音書1章1から17節。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アミナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。ダビデはウリアの妻によってソロモンを設け、ソロモンはレハブアムを、レハブアムはアビアを、アビアはアサを、アサはヨシャファトを、ヨシャファトはヨラムを、ヨラムはウジアを、ウジアはヨタムを、ヨタムはアハズを、アハズはヒゼキヤを、ヒゼキヤはマナセを、マナセはアモスを、アモスはヨシアを、ヨシアはバビロンへ移住させられた頃、エコンヤとその兄弟たちを設けた。バビロンへ移住させられた後、エコンヤはシャルティエルを設け、シャルティエルはゼルバベルを、ゼルバベルはアビウドを、アビウドはエリアキムを、エリアキムはアゾルを、アゾルはサドクを、サドクはアキムを、アキムはエリウドを、エリウドはエレアザルを、エレアザルはマタンを、マタンはヤコブを、ヤコブはマリアの夫ヨセフを設けた。このマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになった。こうして全部合わせるとアブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロンへの移住まで14代、バビロンへ移されてからキリストまでが14代である。説教、神の約束の実現。ただいまご一緒に聞きましたマタイ福音書の初めにはイエス・キリストの系図とあります。今日の箇所は新約聖書の一番初めのところですが、ここにはカタカナがずらずらと並んでおります。これらのカタカナはほとんどが人の名前です。系図とあります通り、アブラハムからシエスに至るまでの家系図になっています。福音書の初めに書かれたこの系図を見て大抵の人は面食らってしまわれるのではないでしょうか。まあ、けれども旧約聖書にはしばしばこのような系図がありますので、旧約聖書に馴染んでいたユダヤ人にとっては別に驚くほどのことではありませんでした。またここに出てくる名前はシエスとその両親であるヨセフ・マリアを除いて旧約時代の人たちです。この福音書を最初に聞かされたユダヤ人たちは旧約時代の人たちについてよく知っていたかもしれませんが、私たちはそれほど詳しくはありません。ですからここでは人物の解説も交えながらマタイが伝えたかったことを解き明かしていきたいと思います。ところで一節にはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。この言葉は2節から始まる系図全体の表題の意味合いがありまして、この短い言葉の中には福音書で繰り返し語られる大事なメッセージがあります。まず、イエス・キリストです。 私たちはイエス・キリストと、あまり気にすることもなく言いますけれども、キリストはイエスの肩書きです。ですから言葉を補うとすれば、キリストたるイエスと呼んでよろしいかと思います。ユダヤ人はキリストを16節にも書かれている通りメシアと呼んできました。メシアをギリシャ語に訳した言葉がキリストですので、言葉の意味はどちらも同じです。この言葉が意味するのは救い主です。つまり救い主であるイエスの系図をここで語ろうとしているのです。系図は家系図とも言われる通り、誰それの子は何の何がしであると、親子関係を明らかにします。この親子関係をどんどんつなげていくと家系図が出来上がります。その家系図は一族をどういう人たちが受け継いできたかを表しています。それと同時に家系図には何世代にもわたって名前が記されますので、長い年月が流れているのを実感させられます。系図に名前が記された人たちは歴史の証人なわけです。誰それの時にはこんなことがあったと、その時代に起きた出来事とか、その時代の空気みたいなものを系図を見る人に思い起こさせます。例えば、私仕事になりますが、私の両親は昭和で申しますと一桁の生まれです。戦争とその後の混乱の時代を生き抜いてきました。両親より前、祖父母になりますと明治時代の生まれです。通信手段一つとっても今とはまるで違います。これを系図にしますと、書かれた名前からそれぞれが生きてきた時代に思いを馳せることもできるのです。私の場合は今3世代について申し上げましたが、このキリストの系図はアブラハムから始まって14代が3回と17節にあります。合計すると42世代になります。この42世代を年数にしますとざっと2000年です。2000年の歴史がこの系図には詰まっているわけです。そこで改めて一節を見ますと、アブラハムの子、ダビデの子とあります。系図の中にアブラハムとダビデの名前も出てきますが、この二人を最初にわざわざ取り上げているのは、シエスの生まれになるまでの歴史においてこの二人が重要人物であるためです。アブラハムが生きていたのは約紀元前2000年頃と言われます。アブラハムはイスラエルの先祖でイスラエルの父と呼ばれます。イスラエルと聞きますと私たちは一つの国を思いますが、元は国ではなくてアブラハムを先祖とする民族の集まりでした。アブラハムを先祖とするイスラエルは神に選ばれた民族と言われてきました。それというのもアブラハムが神に選ばれたからでした。アブラハムが神に選ばれた時、アブラハムは神に仕えて生きるよう神から命じられました。この時神はアブラハムに約束なさいました。その約束は旧約聖書創世記12章に次のように書かれています。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福する。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。ここで神はアブラハムを祝福しておられます。アブラハムだけでなく、彼から生まれる子孫もアブラハムによって祝福に入ると神は約束なさいました。アブラハムの子、すなわちアブラハムの子孫を祝福する、これが神の約束です。この約束を信じてアブラハムも彼の子孫も 神に仕えて生きてきました。この系図がアブラハムの子と言われているのも、彼らが神による祝福の約束を受け継いできた者たちだからです。ダビデもアブラハムの子孫でした。ダビデが生きていたのは紀元前1000年頃です。それまで民族の集まりに過ぎなかったイスラエル人は、ダビデの時代の少し前にイスラエルの国を起こし王を立てました。ダビデはそのイスラエルの2代目の王でした。ダビデは周囲の敵を武力で屈服させ、イスラエルの黄金時代を築きました。神への信仰が厚く、神との関係も申し分ありませんでした。ダビデはイスラエルに神の恵みをもたらした理想の王として人々に慕われました。神はダビデにも約束されました。その約束は旧約聖書サムエル記下の7章に次のように書かれています。あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。ここで神はダビデを祝福なさって、彼から生まれる子孫に後を継がせ、そして王座を固く据えると約束なさいました。ダビデの子、すなわちダビデの子孫が国を治める、これが神の約束です。この系図がダビデの子と言われているのも、彼らが神によって王として立てられるのが決まっているからです。アブラハムとダビデ、この2人の子孫に対する祝福と王座の確立の約束は、系図の終わりまで来た時に実現されました。それがイエス・キリストです。旧約時代のアブラハムに始まり、ダビデを経て約2000年かかりましたけれども、神の約束はイエス・キリストにおいて実現されたと、この系図は私たちに語っています。しかしイスラエルの歴史というのは単純ではありませんでした。ダビデの子孫によって王国が据えられる約束でしたのに、その途中でバビロンに移住させられたと11節にはあるのです。バビロンというのはバビロニア帝国の首都です。イスラエル、正しくはユダ王国ですけど、彼らはバビロニアとの戦いに負けて固く立てられるどころか、国は滅んでしまいました。その理由はダビデの子孫が神に背いたからでした。国が滅んだことによってダビデの子孫も途絶えてしまったかのように思えますが、バビロンに移住させられた後もこの系図は続いています。ダビデの子孫は途絶えずに、神の約束はそのまんま保たれます。その間、神がダビデに約束なさった通り、ダビデの子が国を治める時が来ると人々は信じてきました。そのダビデの子をメシアと呼んで待ち望んできました。メシアが現れる時に神の恵みがもたらされ、安心して豊かに暮らせるようになります。そしてついにヨセフと結婚することになるマリアからメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったのです。人々が待ち望んできた救い主の現れです。ダビデの子孫から誠の王であられるイエス・キリストがお生まれになった。ここで系図は終わります。この系図はイエス・キリストに向けて人間がどのような歴史を歩んできたかを物語っています。視点を変えますと、神の約束がどのようにして実現されるに至ったかということです。 長い年月を経て神はついに約束を実現されました。神はアブラハムとダビデへの約束を守られました。神はご自分がお選びになった人たちをお忘れにならず、彼らを祝福し、彼らのために国を起こし、まことの王キリストをお立てになったのです。ところでこの系図をじっくり眺めていますと、あることに気づかされます。旧約聖書にはいくつも系図が書かれておりますが、普通は男性の名前ばかりです。男性中心の社会でしたから仕方がないのですけれども、この系図を見ますと、マリアを除いて4人の女性の名前が書かれています。しかも4人とも訳ありの女性です。1人目は3節のタマルです。彼女はアブラハムの子孫ユダの子を産みました。創世記38章に彼女に関わる出来事が書かれています。彼女はユダの息子と結婚しましたが、結婚した相手は死んでしまいました。タマルの姑であるユダはタマルに申しました。他の息子と結婚させるから、息子が成人するまで実家で過ごしなさい。まあ、こう言ってタマルを実家に返しました。しかし実家に戻ったタマルに姑のユダからは連絡が全然来ません。タマルはある時ユダが近くまで来ることに人づてに聞かされました。まあ、そこで彼女はユダに気づかれないよう娼婦の格好をしてユダが来るのを待ちました。まあ、するとユダがやってきましたが、ユダはタマルだと気づかずに娼婦と思い、彼女と関係を持ちました。こうしてタマルから生まれた子が系図に書かれているユダの子なのです。まあ、ユダを騙したタマルはよくありませんが、タマルに対して不誠実な態度を取り続けたユダにも責任があります。まあ、いずれにしましても2人とも褒められるような人物ではありません。2人目は5節のラハブです。彼女の名前が初めて出てくるのはヨシア記の2章です。イスラエルがエリコという町を攻める際に、エリコに住んでいたのがラハブでした。彼女はイスラエルがエリコの町を攻める前に送ってきた偵察をかくまいましたので、イスラエルがエリコを攻めた時に助けられました。その後アブラハムの子孫の子供を産んだようです。彼女はイスラエルに味方した人物ではあるのですが、彼女はイスラエル人ではなく異邦人でした。おまけに遊女をしていたと書かれていますので、異邦人で遊女、イスラエルの手助けをした功績はありますが、ユダヤ人にとっては罪人と同じです。3人目は同じ5節のルツです。彼女についてはルツ記に書かれています。彼女はイスラエル人ではなくモアブ人でしたが、モアブに家族で移り住んできたイスラエル人の夫と結婚しました。ところがその夫が死んでしまいました。姑のナオミはすでに夫を亡くしていたこともあって、ナオミはイスラエルに戻ることにしました。ルツはイスラエルに戻る姑のナオミに一緒に行くと申しました。その後ナオミと一緒に暮らすようになり、生活のために働きに行った先でボアーズというアブラハムの子孫と知り合って結婚し、子供が生まれました。ルツが姑に尽くしたのは立派でしたが、やはり彼女もユダヤ人にしてみれば異邦人なのです。そして4人目は6節のウリアの妻です。名前が書かれておりませんが、バトシェバと言います。彼女はダビデの子を産みました。ダビデとバトシェバの関係については サムエル記下の11章に書かれています。ウリアというのはバトシェバの夫でダビデ王の部下でした。このウリアが戦いに出かけて家を留守にしていた間にダビデはバトシェバを見初めて関係を持ちました。バトシェバがウリアの妻だったのにダビデは姦通の罪を犯しました。姦通については男女とも同じ罪を問われますのでバトシェバも同罪です。姦通だけではありません。ダビデはバトシェバから子供を身ごもったと告げられると王の立場を利用してウリアを激しい戦いの場に送り出して戦死させるという罪も犯しました。まあ、ここまで申し上げてきた4人の女性は別に彼女たちが悪いわけではないにしても系図の中に記しておくにはちょっと具合がよくありません。イエス・キリストに至る系図では、影の部分といえますので隠したかったはずです。バビロンに連れて行かれたのもそうです。イスラエルにとっては歴史の汚点です。こうした影とか汚点の部分も今日の箇所では包み隠さずに明るみに出しています。人間の歴史においては影とか汚点がつきものだからだと思います。隠しようがないわけです。人は大なり小なり罪を犯すものです。罪なき人間はいません。そういう意味では系図に書かれたどの人物も神がご覧になれば皆罪人です。その罪人の歴史でメシアと呼ばれるイエスがお生まれになったわけです。そうしますと主イエスも罪人かということになるわけですが、主イエスの誕生を伝える16節だけは他の箇所と言葉が少し違います。他の箇所では誰それは誰々を設けたという言葉がずっと続いています。4人の女性が出てくるところは少し異なりますが、父が子を設けたと続いてきて16節のヨセフを設けたまでは同じ調子で続いています。その後が違います。ヨセフがイエスを設けたではなくてマリアからイエスがお生まれになった。シエスの誕生にヨセフは関わっていないわけです。シエスのところだけはアブラハム以来の子孫の流れが断ち切られています。罪人の子孫はヨセフで終わってシエスには関係ありません。だからシエスは罪人ではない。その上で罪人の系図に名前を連ねておられます。これはシエスがわざわざ罪人の一人に加えられたのを意味しているように思えます。今日ご一緒に聞きましたイザヤ書にこういう言葉がありました。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。イザヤ書ですから旧約時代に書かれたものです。そのイザヤ書の52章途中から苦難を受けるしもべの予言が続いています。今日の箇所で彼とあるのが苦難のしもべです。この苦難のしもべとはシエスのことだろうと言われております。つまりシエスが苦難を受けになるのは予言されていたわけです。しかも彼は自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたとあります。シエスのご次男を思い起こしますとシエスはユダヤ人指導者たちから神を冒涜したと濡れ衣を着せられ罪人扱いされました。これに反論なさらずにご自分の命を十字架でお捧げになって私たちの罪をお引き受けになりました。 イエスは罪人ではないのですけれども、ご自分から罪人の一人になられたわけです。今日のイザヤ書の言葉はまさしくイエスに起きた出来事でした。この十字架の出来事を通してイエスはキリストとしての使命を全うなさいました。こうして罪人の歴史はイエスによって断ち切られました。それだけでなく、イエスの後から人間の新しい歴史が始まりました。罪許された、祝福された罪人の歴史です。イエスを信じ、イエスに結ばれた私たちももはや罪人ではありません。罪許された罪人であります。それでイエスを信じた私たちもイエスによる祝福の系図に名前を加えられました。こうして祝福された人たちの名前が世の終わりまで次から次へと加えられていくのです。私たちも含めて祝福された人たちの名前が次々と加えられていくのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは救い主イエスキリストをこの世にお与えくださいました。イエスに私たちの罪を負わせるためでした。イエスによって罪人の歴史が変えられ、私たちも祝福されたものとして名前を加えられました。心から感謝申し上げます。まだ名前が加えられていない人たちをどうか憐れんでください。イエスを救い主と信じる信仰を与えて、祝福されたものの列に加えてくださいますようにお願いいたします。世の終わりが来るまで教会がイエスキリストを述べ伝えていけますようにどうか導いてください。願いつつもここに集えない人たちをどうか顧みてください。特に体が弱っている人、病気の人を支え癒してください。治療中の人を回復させてください。苦しんでいる人、悩んでいる人を助け励ましてください。迷っている人に御心をお示しください。看病している人、介護している人の健康どうかお支えください。クリスマスを迎えようとしているこの時期ですが、世界は混沌としているように思います。光あれと言われた主が、この世界を救いの光で照らしてくださいますように、心からお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。